2020年というのは戦後75年になります。戦後75年の夏を私たちは迎えています。私たちの礼拝は11時から始まりますが、この礼拝が始まった直後11時2分1945年の8月9日長崎に原爆が投下されました。次の写真を出してください。焼き場に立つ少年の写真です。長崎の原爆で亡くなった弟を背負い焼き場に立っている少年の姿です。一生懸命力を込めて立っている小学生です。そして弟は亡くなってしまい焼き場でその順番を待っている少年の姿です。戦争がもたらすもの、それがこのような悲劇です。そして広島にも原子爆弾が落とされました。先週の木曜日になります。それは朝8時15分そして今週土曜日8月15日敗戦の記念日を迎えていきます。この週は特に平和について考える週であります。そして8月15日というのは特別な日です。フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した日、そしてそれから約450年後太平洋戦争で日本が敗戦を経験した日になります。戦争がもたらす悲劇、痛みというのを私たちは覚えたいと思います。キリスト教というのは世界で最大の信仰になります。世界人口の約 33% がクリスチャンです。世界で一番大きい宗教、それがキリスト教です。少なくともクリスチャンは人を殺すということに対してノーと言わなければならない。世界の3分の1の人々が戦争をしないと決めるなら、それはものすごく大きな影響力があります。殺してはならない、これが実戒の第6番目に記されている神からの教えです。第二次世界大戦で2200万人の軍人が殺されたということが言われています。民間人も含めて5000万人から8000万人が命を失いました。日本では212万人の軍人、民間人を合わせると300万人が殺されています。人口の約 4% です。しかも死者の多くは戦争の末期に命を失っています。当時の日本政府は国民の命を守らなかったと言っても過言ではないでしょう。政府にあまり多くを期待してはならないのかもしれません。私は日本という国を大変に愛していますし、日本というのはとてもいい国だと思っています。しかし政府にあまり期待することはせず、自分たちでできることをするということも大切です。そして神の民として平和を作るということ、それがキリスト者には求められています。日本人であるということと神の国の民であるということ、クリスチャンであるということ、どちらが先に来るのかといえば、神の国の民として生きるということです。 今日は平和を実現する人となるという題でお話をしていきますが、この平和を実現していくために必要なことを2つ申し上げていきます。第1番目、まず神の平和を受け取るということです。私たちは自分が受け取ることができないと人に与えることはできません。自分が持っていないと他の人にそれを分かち合うことはできません。ですから神の平和を受け取るということ、それが最初にとても大切なことです。心の内にあなたが神の平和を持っているということ、許しということ、受け入れられるということ、愛するということ、そして平和、神の愛と神の許しと神の恵みを受け取るということ、それが必要です。毎朝毎朝それを受け取っていく必要があります。そして神のことを知らない、私もそうでしたが、17歳まで神のことを知りませんでしたが、神のことをまず知るということ、私のこと、そしてあなたのことを愛しておられる神様を知るということ、そしてそのことを知ったならば、毎日毎日その神の愛が分かっていくことができるように、この理解が深まるように、神の温かさが感じられるように、神の恵みが感じられるような生き方をしていくということです。そして神の愛のうちにいるということ、そして神を愛すること、神をお愛しするということ、それがなければ平和を作っていくことはできません。神学を知っているだけでは平和を作っていくことは絶対にできません。というか、神学の博士論文を書いてもクリスチャンじゃない人っているんです。実際に神学というのはアカデミックな学術的なトレーニングですから、心が神とつながっていなくても学術的なことはすることはできます。しかし最も良い神学の仕方は、神のうちにおり、神を礼拝し、神と心がつながっていく中で神について考えるということです。それが本来の姿だと思います。まず神の愛を知るということ、それを感じるということは大切。もちろん感情だけではないんですけど、神の愛の温かさを感じるということはとても大切なことです。そして思い巡らすということ、神がどれほど私たちを、そしてあなたを愛しているかということを思い巡らすということ、神がどういうお気持ちでいらっしゃるかということを思い巡らすということ、それが本当に大切なことなんです。それがないと平和を作り出すことはできないんです。もちろん政治的な平和交渉のサインをあなたはすることはできるかもしれません。そしてそれはいいことでしょう。何かの交渉で落としどころは見つけられるかもしれません。しかし神の平和の使者になることはできないんです。神のお心を感じてないと、神の愛のうちにいないと、神の平和の使者にあなたはなることはできません。平和条約が国と国との間に結ばれることは望ましいことです。良いことです。しかし平和条約というのは時に破棄されます。領事館というのは時に閉鎖を命じられるということを私たちは7月にも経験しました。そのような状況の中で法的な取り決めを超えて神の国が、神の平和が実現されるように、神の平和を求めて生きる人が出てこなければならないんです。そういう人が生まれてこなければならない。今日の聖書箇所読みいたします。マタイによる福音書5章の9節、これ三条の水訓の中の一節ですけれども、読みします。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。 平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。クリスチャンというのは平和を実現する人たちなんです。そして神の子と呼ばれるべき人たちなんです。それがクリスチャンの性質でなければなりません。平和を作っていくときに結局は人なんです。信頼できるリーダー同士の交渉、あるいは信頼できる友人たちの歩み、信頼できる人たち、仕事場においてもそのような性質を帯びているかどうか、そのことを私たちはこの週問いたいと思います。あなたや私がそのような人になれるかどうかが問われているということです。愛されたことがない人は人を愛することが難しいと思います。許されたことがない人は人を許すことが難しい。だから愛されるという経験、許されるという経験が必要なんです。そしてそれは究極的には神からしか受けることができないものです。もちろん人同士の間で愛するようにと神は願っておられます。でそのような機会が与えられるならばそれは本当に幸いなことです。人同士が許すようにと神は願っておられます。でもそれは神が愛されたように、神が許されたように互いを愛し互いを許すという経験をするということです。授業を聞いているだけで学生が学んでいるかどうかは分かりません。特に今は遠隔授業が行われていることが多いので顔の表情も見ることができない。本当に学生が学んでいるかどうかは提出してくるものを見ないと分かりません。教育心理学者たちは聞いているだけでは、授業に座って聞いているだけでは記憶に残っていかないということを実証しています。インプットだけではものは、まあ、何か覚えていると思いますけどほとんど忘れてしまいます。アウトプットをしない限りインプットされたものっていうのは頭に残っていかないんですね。だから学生が多くの場合覚えているのはクラスの中でディスカッションをしたりとか、その時に自分が何を発言したか、それを覚えています。あるいは手を挙げて先生に質問して何を聞いたか、そのことも覚えています。だから自分がアウトプットしたものとの関連っていうのは必要なんですね。だいたい 7-3 逆 3-7 あるいは 4-6 ぐらいでアウトプットの方が多くある必要があると思います。そうでないと学んだことっていうのは残っていきません。同じように説教を聞いているだけであなたの人生が変わるとは私はあまり思っていません。説教を聞いているだけであなたの人生が神の国に向かっているかどうかは分かりません。実際にそのような生き方を1週間いわばアウトプットとしてしないならば、説教を聞いているだけで神の国に向かっているかどうかは分からないんです。だから実践がとても大切だということです。説教を聞くということはとても大きな恵みだと思います。私も他の方々のメッセージを説教をよく聞かせていただきます。でその聞いた内容を実践するということが大切なんです。日曜日だけじゃなくて1週間の歩みの中でキリスト者として生きるということは厳しいものだと思います。この世においてキリスト者として生きるということ、少なくとも一度信じたらもうそれで、一回信じますって言ったら天国行きの切符をもらったと考えてはならないと思います。救いというのはあくまでも確かに恵みによって与えられるものです。神から、神からの贈り物です。恵みによって私たちは信仰を通して救われます。 エペソ書2章8節9節が記している通りです。しかしヤコブ書が記すように行いのない信仰というのは死んだものだということを覚えなければなりません。恵みによって私たちは救われる。そして神が愛してくださったように神を愛し、隣人を自分のように愛するということ、そのような生き方をしようとしているということ、生涯を通して神の国に向かって生きているということが必要なことです。私が一番心配するのは何か、いつか私たちは生涯を終える時が来ます。特に7月は私は義理の父を亡くしましたし、義理の兄が生死の境に至るような大きな病を経験した。もう心の中で覚悟を決めていました。何があっても驚かないようにと。死というのは非常に身近なものになりました。7月という月はいつか私たちは死ぬ時が来ます。死んだ後に、いやそんなことは聞いていなかったと言ってほしくないんです。それが一番残念なことです。とにかくあなたが永遠の命を受けることができるように、天の御国に入ることができるように、そのことを牧師として願っています。あなたが神の愛を受け取り、神の許しを受け取る、その経験が必要なんです。神の愛の温かさを感じるという経験、それが、その神の愛、許しが一番はっきりと現れたのがイエス様の十字架です。イエス様は、神は、そして聖霊様は常に私たちを愛しておられます、世の始まりから。だけどそれが一番見える形ではっきりと現れたのがイエス様の十字架の出来事でした。あの神の一人子が人を許すために、和解のために来られたということ、人類の救いのために、許しのために来られたということ、その方を私たちは十字架につけて殺したんだということ、それほど大きな悪を私たちは持っているということ、その究極の悪を三位一体の神は受け止められたんです。私たちの悪に対して神は暴力や悪で報復されることはありませんでした。その代わりに神は許しを与えてくださった。その許しを受け取ること、そしてそのような生き方を神の子として求めるということ、それが私たちに必要なことです。神の平和を受け取るということ、そして2番目に、今日は2つしかポイントありません。2番目、神の国の平和のリアリティのうちに生きるということです。このリアリティの感覚というのはとても大切だと思っています。神の国が絵空ごとのようにもし思えているなら、なんだかよくわからないものであるかのように思うならば、その神、主の祈りの中でも出てきますね。御国を来たらせたまえとあります。御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、神様の御心がなっている神の国、そこにおいて完全な平和がある、完全な愛がある、完全な許しがある。その神の国をどうか思い巡らしていただきたいんです。想像すると言ってもいいかもしれない。だけど想像するよりももっと強い言葉、思い巡らしていただきたい。神の国がどのようなものなのか、どれほど素晴らしいものか。でイエス様は私たちをそこに招くために来られるというふうに約束してくださっている。これが再臨です。再臨の出来事っていうのは必ず来るんです。今その準備をイエス様しておられる。神の国の市民として生きるということ、自分が持っているパスポート、それは大切です。特に日本のパスポートというのは非常に力強いもので、多くの国々にビザなしで行くことができます。世界でも最高クラスのパスポートです。日本国籍を持っているということは非常に有利なことですが、そしてこの国は非常に美しい文化を、伝統を持った国だと思いますが、いずれ私たちはこの国を去っていくんです。そして天の御国へと 私たちの究極的な本国へと神が導いてくださる。それが私たちのプライマリーな第一のアイデンティティでなければならない。それがクリスチャンとして生きるということです。イエス様の愛の中にいる、イエス様につながっている感覚、もう感覚に頼っているだけじゃ不十分だと確かに思いますが、でもその感覚も大切なんです。イエス様の愛のうちにいるという感覚をどうか求めていただきたいと思います。単なる感情ではなく、リアリティとして神の国の民として生きていただきたいんです。これは言葉で説明するのは難しいですけど、それを求めていただきたい。それのために必要なのは絶えざる悔い改めです。罪は犯します、失敗します、頭に来ることもある、言っちゃいけないこと言うこともあるでしょう。そういう態度を取ることもあると思います。でもそれに気づいた時に悔い改めるんです。神の前に罪を告白をして、ごめんなさいと言ってもう一度やり直すということ。これがないと、この気持ち的に神とつながっているということと悔い改めっていうのがないと、ただ論理的に考えることになります。その時に自分の権利を主張する、そしてぶつかり合いになっていきます。神の国っていうのはあなたにとってどれほどリアルなものでしょうか。そこからイエス・キリストが帰ってこられる神の国、そこへと私たちを招いてくださる神の国、これはあなたにとってどれほどリアルなものでしょうか。神の国の性質は愛です。その中で、そのリアリティの中でこの地上において生きていくということを求めていただきたいんです。私はそして日本においてもそうですが、キリスト教の中で福音派というグループがあります。私は福音派の教会で育ち、その伝統の中で育ってきました。福音派というのはとても重要な役割を果たしてきたと思いますが、他のグループのことはともかく、福音派の問題点というのを私たちは意識してそれに対して対処する必要があります。福音派のメッセージで多いのは何か、愛について語る、それは素晴らしいことなんですが、私はこのままでいい、私は愛されている、私は許されている、こんな弱い私のこともイエス様は受け入れてくださる、で止まってしまう人が多いんです。若者たちを教えてきて福音派の学校で、でそこで止まってしまう人が多い。そして傷ついて倒れて、でもこんな私でも神様愛してくださって、そして賛美を歌っていい気持ちになって目を閉じて愛されてるという感覚で終わってしまうということがあります。そのままで愛されているというのは正しいんです。しかし、またあの賛美ありますね、君は愛されるために生まれた、それも正しいんです。だけど愛されるために生まれただけじゃなくて、愛するために生まれたんです。私たちは互いを愛し合うように生まれたということ、愛するということ、許すということ、それが同様に大切だということ、これがきちんと伝えられてないということが福音派の非常に大きな弱点です。でその結果、情緒的な気持ちだけのキリスト教になってしまう。でなんとなく傷ついて大変だけど、神様愛して許してくださってるから大丈夫で終わってしまう。それもあっていいんです、弱った時は。だけど平和を作る人にならなければならない、愛する人になっていかなければならない。自分を愛するように隣人を愛していくということ、でイエス様、敵をも愛しなさいというふうに言われたということ、それが福音派の伝統の中で決定的に欠けているもので、でもその愛するということはあんまり語られていなかったという文脈もキリスト教会の中であったので有益だったんです。特に1970年代80年代、先週 数人の牧師先生方と、ミーティングを持つ機会がありましたけど、ある先生はもうそういうメッセージは賞味期限が切れているんじゃないかと思いますという言い方をされましたけれども、それは言えて妙だなというふうに思いました。私の牧師としての牧師として大切にしたいと思っていること、それは教会を大きくすることでもなく、皆さんをいい気持ちにすることでもありません。もちろんメンタルな意味で皆さんが守られるようにということは心から願い、そのためのアドバイスもしますし、しかしそれが最大の関心事ではない。最大の関心事は何か、それはあなたが生涯を終えた後に天の御国に行くことができるようにと導くことです。そしてあなたの生涯を天の御国に向かった生き方をすることができるようにお導きすること、それが一番大切なことだと思っています。ずっと教会に来ていて死んだ後に天の御国に入ることができなかった、もしそうなったらそれは悲劇です。残念ながらそういう人はいると思います。神の御前に生涯を終えた後立った時に一回信じますと言えばそれでいいんだと思ってました。それだけではない、神の国に向かった生き方をするということ、聖書は全体を読んでいかなければなりません。救いはあくまでも恵みによるんです。信仰を通して恵みによってのみ救われるんです。行いによるのではありません。しかし行いのない信仰は死んでいるんです。だから行いってね、インジケーターと見てもいいでしょう。あなたが天の御国に向かった生き方をしているかどうか、神を愛することを求めるということ、隣人を自分のように愛するということ、それを生涯求めて生きるということ、そのような人になることが必要です。幼子のように謙虚であるということ、そのような人になること、幼子のようでなければ誰も天の御国に入れませんとイエス様は言われている。あなたはもし許さないなら天の父もお許しになりませんというふうに言われている。そして平和を作る人になっていくということ、それが私たちに求められています。神はあなたのこと、そして全ての人のことをどうにかして救いたいと願っておられます。神は愛なるお方ですから、愛以外の動機で何もされません。そして全ての人、ユダもポンテオピラトも神は救おうとされたんです。そして愛しておられます。全ての人を神は愛しておられる、そしてどうにかして救おうとしておられる。神の国へあなたのことを導こうとされているんです。だからそれに従うことです。そういう人になっていくということ、神の恵みによって。イエス様は全ての人を愛されました。イエス様は暴力を用いられなかった。敵への愛を教えられた。そして最後まで御父に徹底的に従順に歩まれました。そして十字架刑へと自らを差し出されました。イエス様はローマの威圧的な軍事力と協力することもありませんでした。その軍事力に対して暴力的な抵抗という道もイスラエルにありました。そういう人たちもいました。しかしイエス様はそういうこともされなかった。イエス・キリストの歩まれた道、それは全ての人を愛するという生き方でした。イエス様は厳しいとこもありました。だけどそれは愛ゆえであった、愛の道であったということです。それがイエス様の弟子の道だと思います。愛と平和の福音を生き、和解を求めるということ、他者に暴力を振るのではなく、むしろ自らが苦しむ、イエス様はそういう歩みをされました。 イエス様何度も泣かれたと思います。人知れず弟子にも裏切られ、人からも理解されず、すべての人をただ救おうとしておられた。きついこと言われたら傷つきます。イエス様だってそうだったと思います。殴られたら痛い。イエス様だってそうでした。茨の冠をかぶらせられ、それは必要なものではありませんでした。処刑のために鞭で打たれ、十字架につけられていった。ですから暴力を用いない、非暴力による和解というのは政治的な好みではないんです。それは福音の中心だということです。それがイエス・キリストが歩まれた道だということです。世界がいかなる暴力を正当化できると主張したとしても、イエス様は正当防衛さえ主張されませんでした。イエス・キリストに従う者は剣を鞘に収める、そういう生き方が求められているんだと思います。剣を取る者は剣によって滅びるということ。新約聖書マタイによる福音書から黙示録に至るまで一貫して暴力に反対する証言で満ちています。暴力を振るうのではなく、むしろ苦しみを受けられたイエス様の和解の模範に従うこと、それが教会に対する招きです。教会がそのような生き方をしようとしていくときに、神の国の前味としてこの世に生きることになります。暴力によって荒廃した世界において平和を可能にする神の国の前味、それを私たちはこの週、そして今日この日、長崎に原爆が落ちた日、そしてこの国が敗戦を迎え、おびただしい数の死者を生み出した週に覚えたいと思います。共にお祈りをいたしましょう。平和を実現する人となる神様、私たちが友人関係、周りの人たちとの関係において平和を作る人となることができますように。神様、私たちが国際関係において、グローバルな関係において平和を作り出す民となることができますように。神様、私たちが天の御国の性質を帯びてこの地において生きることができますように、あなたの子としてふさわしい生き方をすることができますよう助けてください。あなたは隠れキリシタンが250年の間信仰を守り通してきたあの裏紙の地に落とされることになっていた原爆が、あの裏紙の地に落とされることを良しとされ、教会の真上にあの原爆が落とされることを受け止められ、人類の悪をあなたの民をもって受け止められました。今も長崎で、また広島で被爆された方々が苦しんでおられることを覚えます。今も戦争が続いており、巨大な国家間における緊張が高まっていることを覚えます。どうかこの地に 平和がもたらされますように、そして神の民が平和を、あなたからの平和を受け取り、互いの間に平和を作り出していくことができますように。それは神の愛に満たされることを通し始まっていくと思います。そして困難であっても、意見の違う人たちの間に暴力を用いることなく手を握りしめ合い、電流が通うまで手を離さない、平和の電流が流れるまで手を離さない、そのような歩みをどうかさせてください。この地において人々が苦しむことなく平和の歩みをすることができますよう、あなたの民を用いてください。救い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美をお願いします。